わかりやすそうなのね、激レアさんみたいな感じで声がかかるかなと思ったけど、
マツコのあのね、
そうそうそう、あれみたいなね、そうそうそう、ああいうのでなんか声かかったりするかなと思ったけど、やっぱキャッチじゃないのかな、
それがいいっすね、
テレビ的になんか
それが最高です、
最高だよね、
それが最高、
寄せつけないテレビをね、寄せつけない感じがね、まあいいよねだからミュージシャンとかもずっと売れないとかがいいんじゃないかなと思って、なんか、意外とめっちゃ幸せなのかもしれないと思って、
ヒット曲とかない方がね、
そうそうそうそうそう、確かになんか、
いやでもなそれもまたどうだろう、わかんないな、
わからんね、どうやろう、
いやでもその昔の名前で出ています、素敵なさ、ずっと同じ曲一生歌わされんの嫌だけど、どうなんだろう、わかんないな、二十歳の時に歌った曲一本で、まあ50代ぐらいまで、例えばヒップホップみたいなものだとして、ちょっと厳しい感じするけど、
まあね、でもありがたいとは思うやろ
う
な、
そうですね、
そのおかげでずっと活動できるからな、やっぱり、
ね、
そんなん正味ね、誰でも知ってる石川さゆりでも、その津軽海峡冬景色と天城越え以外の曲って言われたらみんなえってなるわけじゃん、2曲しかないわけでしょ、
しかないことないですけど
そうだけど、でも ほとんどの人は、
まあまあまあ、
そうかもしれないですね、まあ、ファンはもちろんあの、いっぱいね、あの名曲があると思うけど、一般的にはそうなわけじゃん、でそれでもうこの2曲もう最強でしょ、もうそんな、
はい、
この2曲聴けるって言ったらもうみんな来るでしょ、
はい、多分そうですね、
それってすごいよねと思って
すごい、
まあだから一発あったら、まあすごい、やっぱりすごい、
確かに
ナウシカ、ラピュタ、トトロみたいな、
はいはいはい、
もう 3発あったらもう大谷、
そうですね、
3発あったらね、もう本当大谷、
そうですね、そう考えると、
そう、一回当たるだけでも本当にすごいことだから、幸せなことだとは思う、まあ一個でも当たれば、当たらないよりは、
あ、もちろんもちろん
いいと思ったの、
まあミドルヒットをずっとってのも結構いいですけどね、
それね、
日本人で一番理想だなと思うのは坂本慎太郎さんなんで、やっぱそのもちろん超有名人ですけど、誰彼知ってるかっていうとそこまでじゃないとは思って、
あ、まあそうだね、いやだけどその知ってる人は、もうみんな評価してるぐらいのブランド力あるでしょ、
はい、
坂本慎太郎っつったら、もうなんか坂本慎太郎かみたいになる人はほとんどいない、
みんな大好きです、
みんな好きでしょ、
はい、
だからそれは確かに究極幸せな、
究極、そう、究極だと思います、
ね、アーティストかもしれないね、
はい、
ちゃんとだって評価されてるっていうかさ、
はい、
あのものの分かった人 に評価されてるっていうのが、まあ最も、
そういう悩みもあるんですかね、逆の、いや評価すんなよみたいな、
え、どういうこと、
いやいや肯定しかないわけじゃないですか、
そうね、まあそれはちょっとあるかもしれない
ね、ちょっとありそうな気がしますよね、
あるかもしれない
よね、なんかよく60代ぐらいの人が言う、もう誰にも怒られなくなったっていう会話あるじゃないですか、私生活で、
そうだよね、
そんな感じで何出してもみんなが逆にいいじゃんとか、
なると
もうなんかね、それはそれで、
いやそうだと思うな、いやそうだと思うないやだから俺やっぱりそのいろいろ考えて売れないってめっちゃ幸せなのかもって、はい、なんか理解されないってなんかまだ頑張れる余地がめっちゃあるっていうか、なんかそんな気持ちになるっていうか、
はい、
売れないと結構いいなみたいな、
ポテンシャルが見えないみたいな、
そうそうそうそうそう、まだまだそう、ポテンシャルがそうそうそう見えてんのかもしれないけど、あのなんかまだこれからやみたいに思えるという、
顔さすっすよね、 やっぱり高円寺歩いてたら顔さすじゃないですか。
あ、まあ顔
さ
すね、
この顔さすのもう 2個2レイヤー意識したって言ったらいいのか分かんないんだけど、下ではないんだけど、
うん、まあ違うレイヤーね、
顔ささないっていうラインで、それだと、うん、あの生活が楽な気はしますね。
いいね、
確かに。やっぱ坂本慎太郎ぐらいになると、
まあかなりね、ちょっと、ね、
スーパー行くだけであーってなると思うんですよね。それ結構めんどくさいと思うんですよ、
ね、
で
まあまあなるだろうね。
いや、めちゃくちゃなるっすよね。
うん、言ってもすごい有名だからね、
はい、
うん、それは嫌だね。
だから結構あの人変名で DJ したりしますもんね。坂本慎太郎ってフライヤーに書いてるとバッて来ちゃうから、
うん、
多分 UFO クラブとかでそんな感じだったと思う。
そういうのも自由になんかちょっとできなくなるとか、それはすっごいある。売れてるね、まあ、友達でもそうやってなんか名前が出てるね、顔がまあ知れてるみたいな人は、なんかやっぱちょっと、例えばこんなポッドキャストとかも、例えばその人呼ぼうかなとか思うんだけど、いや、またなんか言ってちょっとなんか迷惑かかったらなみたいな、すごいやっぱ注目が多いから、なんかその人が何か言ったらもうめっちゃ注目されてまうから、
うん、
なんかやっぱ気使ったりしてしまうっていうか、
あ、
なんかそんなん考えるとやっぱ無名っていいなみたいな。
無名イズベストですね、
うん、無名で、
はい、
そう、無名はねベストなんだけど、完全に無名だとなんかもう尊重されないとか、まあ現実的に面倒くさいことも出てきたりもするじゃん。
まあまあまあまあ。
うん、なんか
名前で仕事する人はそうかもしれないですけど。
うん、いやでもやっぱこのね、フリーランスだとどうしても、まあ名前で仕事するとまでは言わないけど、うん、やっぱレピュテーションが、
うん、
ある程度必要っていうかさ、
うん、
なんかそこはちょっとなんかいつもだからモヤモヤした気持ちにはなるね。
うん、
ある程度やっぱり信頼感みたいなないと、
はい、
やっぱ面白い仕事もできないし、その尊重もされない、任せてももらえないし、信頼感がないと、ね、
うん、
だけどそういうのが変なプレッシャーになるとつまんないし、
はい、テレビ番組で業界視聴率ってよく聞くじゃないですか。井出さんって多分編集者におけるそれだよね。なんか、あんま編集者で井出さんのこと知らない人いないと思うんです
よ。あ、そう、
あ、編集者っていうか、まあ、まあ、そのもちろんアッパーな人たちを除きます。
このなんかローアーな
世の人がイメージできない
編集者そうそう、世のイメージする編集者じゃない違うレイヤー、ね、それも違うレイヤーの、それもなんかだいぶ違うレイヤー
の、そうですね、うん、
あるレイヤー、
あるレイヤー、
まあ、狭い世界ね。
そうそうそう、うん、だ業界視聴率いいというか、うん、
業界視聴率って何？
界隈の人は全員見てるっていう、例えば YouTube とかテレビ番組ってあるんです
か？ね、それはじゃ あの実際の数値ではなくて、なんとなく体感的な、
まあ、袖に集まる芸人のような、
うん、あ、そういうよね、
クロート向けというか、うん、はいはい、プロが好むプロという、
なるほど、
実質影響力がある、
実質影響力があるみたいな。
まあでも自分もそういうのすごい好きだったね、子供の時、そういうものが好きだったかも、うん、なんかみんな知らないけど、
うん、
どんな業界でも多分あると思うね、うん、この間言ったなんかカツオをただチェックするさ、卸の、
ね、
うんうん、カツオをチェックするプロみたいな
はい、はい、
あの人はやばいみたいな、うん、あるわけじゃん、
はいはい、
ただのじいさんだけどカツオを見さしたらもうすごいみたいなそういうのってすっげえ面白いなって子供の時からちょっと憧れあったね。なんか、
いや、井出さん全然それですよ。
本当、
僕のイメージはもう入った時から出会った時から13年前ぐらいですけど、うんうん、もうその位置にいましたから。
あ、そう、まだ若者だったけどね、うん、僕も、
ね、今思えばその時の井出さんより奥の方が年上
だった。そうそう、年上でしょ。
そうなんですけど
あ、そういうあれ醸してた。
いやいや、もう醸してたっていうかそのポパイ編集部に初めてこう働くことになってちょっと通い始めた頃にもう全員その編集部で暮らしてるぐらい働いてたのね。だけど唯一たまにしか来ないっていうのが井出さんだけだ
った。まあね、年がねまあみんなはみんな若かったから
ね、まあみんなね20代前半とかだったけど、
うん、
だから
自分ず一番年上だったと思う、そのライターの。
悪く言えばダブってる先輩みたいな感じで目立ってた。
そんな感じ。だから いやそれ未だにそれだから
ね。あの定物じゃないぞみたいな、う
ん、なんかあるじゃん、あの七郎のなんか大学でさ、なんかあの寮にずっと住んで七郎なんか七流の先輩みたいなあるじゃん、なんかまだ大学ずっと行ってるみたいな、う
ん、でもあの人にはなんかいる理由あるらしいみたいな、うん、なんか噂だけ、うん、そのバカでダブってるわけじゃないらしい、
ないらしいっていうね、なんか理由があるかもしれないみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
そこのなんかちょっと玉虫色見えたらいいね、
そうそうそう
なんかただなんか食堂の飯を食うためだけにいるみたいなんだとちょっと辛いけど、
全然だからそれは一発で実力がもう担保にあるみたいな、うん、状態を目の当たりにしてるから、うん、すぐにそうなんだ木下編集長とやけに密だし、うん、なんか裏番みたいな
空気そんなのではなかったけど、
そうそうそうそう、う
ん、まあでもレアちょっとオルタナティブな位置ではある、
そうそうそう、なんか1軍、うん、2軍みたいな感じじゃなくて0軍の人みたいな、うんうん、
たまに来てや
だ、ね、存在やでしたね、
たまにね、たまに活躍してました
いやいやめちゃくちゃ活躍してる、うん、ただ井出さん活躍した号はあんま売れない、う
ん、そんな売れない存在感そんな悪くて、
あの後に売れる、そうそうそう、初速悪いっ
すね、存在感そんななかった、
植物的じゃないもの作るから、うん、あんまバズーンっていう系じゃない、うん、
バズらないね、
うん、でそれさっきの坂本慎太郎の顔ささない版と一緒で、バズらないイコール息が長いという、う
ん、ああまあね、そうね、
イコール井出康介イコール幸せみたいな、
うん、意外と幸せやった俺も、うん、
意外じゃないですよ、うん、みんな井出さん目指して
るんで、本当そんなことないと思う、
いや本当に本当に
そうですね、う
ん、でもさこの間本当影和田君と編集塾で話して、はい、いや結構衝撃受けたな、なんか
どのように
あんまり俺鍵屋君のことそんなに知らんか、はい、うん、あんまりそんなゆっくり話したこともなかったから、そうですよね、うん、だからあんなになんかこう職人気質というか、うん、あ自分と全然ちゃうわと思う、
真逆でしたよ、
ね、むしろ真逆だったと思って結構じゃあすごいびっくりしたんだよね、なんかあすごいなって、ほんと職人的だなって、うん、はいはい、なんか自分はそういうのマジで全然思ったことなかったわとか思って、うん、うん、なんかびっくりしたな、
達観してますよね、
達観してる、
うん、本当に、しかもそれが最近こう思うんすよねじゃなくて、うん、初めて時からそうっていうのが怖い、ね、
いやそうやな、あれも本当になんか気質というか才能、
はい、才能ですね、
うん、
本当すごい、いやポパイにそう長くいる編集者はやっぱりある特殊能力みんな持ってますよね、本当に鍵和田も長谷川ちゃんも、
まあ、個性がね、うん、ね、あん本当全てが真逆だった
内田くんどうなるかな
どうなんすかね、
いや本当にマジ今だよよく井出さんが言ってるのは27歳
説、
もうちょいでしょ、
もうちょいですね、
神岡龍太郎が言ってただけだけど
さらに言うともう若いって来年ぐらいから言われなくなる
いやそうですよね、はい、
それやそれや、
だってもう2003年生まれですとか平気でいるじゃん、
いますね、
うん、逆に出会った5年前は2000年生まれすごいってなってたけど、うん、もうあの会話なくなるゼロになる、
確かに2027とかなってくるとね、
う
ん、
もう全然大人ですね、うん、ゴリゴリ大人ですね、
ゴリゴリ大人だね
あ、初頭ですねって言われる初頭、
あそれ
天然台が出てきたら
確かに天然台出てきます、
出てくるよね、多分ね
もう言う番になりますね、こっちが2010みたいな、
うん、いやだってもうすでにね、寺本くんとか、ね、あそうですね、入って
ミュウさんもね、
そうですね、
年下でしょ、
うん、
いや一瞬
でこの間もね、寺本くんがあの内田さん持ちますよみたいなね、あの感じでね、あの、うん、
そんな感じ後輩感すごい
そうなんだ、あいつ元気
ちょっと風邪ひいてた、
ね、大丈夫かな、
待ってないで
体調崩してる大丈夫かな、まあね、大丈夫、
その行く道みたいなやっぱ自然に決まっていくもんなんですよね、やっぱ、
うん、選ぶって感じじゃないかもしれない、
まあね、そうかもしれないね、もうその人の持ってるものをだからな、自然とそうなっていくんだろうけどな、
しかも一生やる前提で話しちゃったけど、来年転職してるかもしれないし、うん、それもあるからね、
確かにそうですよね、
そういうのも自然とね、はい、いろいろ、うん、 でもなんか自分もねこうやって長くやってるとみんな環境とかいろいろね変わったりとかするけど、うん、意外と付き合いが大体なんか続いているし、
はい、
なんか気が合う人はなんか付き合いが未だにずっとあるからな。
そうですね、
うん、ほんでまたななんかそうやって違う会社行ったりとかそこで仕事したりとか逆にそういうのですごいなんかいろいろ広がって
確かに、
うん、なんか意外といいことで、ね、そうやってなんかみんなそれぞれの道行ったりとか、
うん、うん、井出さんだってもう13年だもんな。信じられないな。
そうだよね信じられない。
信じられない。自分が13年やってるって思わないもん。
そうだよね。
だってフラフラしてて勧誘されただけだから。
いや本当だよ、
うん、
いや13年って言ったらもう笑い芸人やったらもう
まあまあ
だいぶよ。
確かに。でも今芸人結構高齢化してるから、まあ、
高齢化してるね、
うん、うん、ラランドのちょっと上ぐらいじゃないですかね。
15年ぐらい
でもああいう人たちでも10年ぐらいやってますから。
もうやってるみたいな、
多分、まあ、大学時代から入れたらですけど、うんうん、
まだ M1 出れますよね今の規定だと。
余裕で出れ
る。あそうなんだ。M1
で15年
あそうだね。
そんな
芸歴
15年、うん、15年まだ出られるの。
まだ出られる。まだ3回出れるね。2回ぐらいか。
なるほど。
あ、じゃあやっぱ結構ベテランか。
いやそうそう、だから自分では気がついてないと思うけど、うん、あのゆうくんもなってると思うよ。そういう、ね、あのね、
うん、
うん、もう若い人からあの人がたまに来る、あの人が、
あ
国分さん、
はいはいはい、
何言ってるなんだかよくわからないけどなんか面白いことをやっているらしいみたいな。
はいはい、
まあでもそれ何かわからないの、結構受け継いでるね。これも結構何かわかんない。
ああそうですね、
うん、でもそれも意外と本当ハッピーかもなとは。
ハッピーハッピー、
うん、なんか何かわかんないぐらいの方が。
そうなんですよ。
自由。
やっぱ分からないが何でも好みっていうのは正直です、うん、自分の存在も含めて、
うん、自分の存在もね、うん、まあ自分そういう意味では誰もいいって言ってなくて本当に自分が最高と思えるもの、
うん
うん、あのを探し当てたいと常々思っているので、うん、誰もいいと思ってなくてただの逆張りみたいなのはさ、はいはい、なんかそれは全然つまらないと思うけど、はいはい、本当に自分がこれは最高やと思ってて、
うん、
あの他の人はいいと誰も言ってないみたいなもの、
うん、
あの それに出会えたらすごい嬉しいなって。
そうですね、
うん、そういうのこそやるべき伝えるべき、
うん、
と思えるというか、
うん、
すごい価値あるじゃん、なんか、うん、だからやるべきこと、やりたいこと、まあできること、可能、はい、自分にできることみたいなのをなんかこううまく融合させていくっていう、
うん、
それがまあなんか自分は結構いつも仕事では考えてることで、なんか。そうね、だからそういう意味ではなんかその原稿がいいか悪いかとかよりはまあもちろんそれは面白い方がいいと思うし、あのそういうことよりもなんかこれを伝えたいという気持ちの方がなんか自分は結構やっぱり大きいかもしれないね。なんかあのあそういう意味であんまり職人的ではないかもしれないな。なんか何でもあの頼まれれば何でもうまく書けますっていうのでは全然ないから、なんかうん。そうだね、なんか自分なりにやっぱこれは伝えるべきとか伝えたいと思えたら、はい、まあいいよね。
いいっすね。
なるほど。
これ動画こんな感じになって、ミュージックフォーラムなんですけど、
ね、そうやな。どうよ、ミュージックフォーラムはどうですか。なんか
あ、じゃあこの流れで置くいいっすか。
どうぞ。
今ちょうど分からないみたいな話してたんですけど、うん、ちなみに分からないジャンルの音楽買う方ですか。
お、
例えば演歌急に買ったりとか。
分かる、全然ある。
全然あります、うん、どっちタイプ
でも僕も買う方ですね、
う
ん、割と。
あ、そうよね、
まあ、頑張って買うみたいな。
僕もね、まあ買うタイプなんですけど、うん、なぜか買ってなかったなっていう割と大きめのジャンルがあって、うん、先週ぐらいにレコード屋でなんか店主の人とちょっと話して、うん、これとあるジャンルのものなんですけど、意外と持ってないかも。そういえば聞いてなんか分かった気になってて、うん、分かってなかったというか1枚も持ってないなっていうのを、うん、とりあえずパッて買ってみたんですね、
うん、
それを持ってきました。
へ、
はい、よいしょ。 意外とスムーズに始めましたね。
おうそれがね、技術を感じた、
うん、タイトル E&L、 まあエリ&ライムなんですけど、エリ&ライムの Unexpected Lovers という曲で、これがポンって置いてあって、な、まあ、何のジャンルか分かんないじゃないですか。これはズバリハイエナジーのレコードなんですね。どうですか、通ってます、ハイエナジー。
ハイエナジーは、まあ、その昔ね、そのリアルタイムで、はい、まあ、ユーロビートとかね、はい、ハイエナジーとか流行ってたけど、俺は別に全然好きではなかったから。
そうですよね、うん、で僕も勝手に自分と関係ないジャンルだと、
うんうんうん、
言ったらディスコとユーロビートの間ぐらいに流行ったのかな、80年代中盤から90初頭ぐらいなんですかね。
まあそうだね、俺ユーロビートはまあ好き、一部好きなものは結構あるけど、ちょっとハイエナジーになるとね、まあトロマツくんとかね、
そう
ハイエナジー好きよね、
うん、でなんかまあ僕は本当にゼロなんで、うん、2人の方が、うん、まあ、特に井出さんなんて実際生きて、
う
ん、
そうだね、
だからちょっと、
うん、ディスコでかかってたっていう、
かかってた、うん、で実際ね、この番も1985年にプロモ用で出て、
うん、
今僕の手元にあるものは、うん、いつ作られたか分かんないけど、アンオフィシャルの再発みたいな感じで、もう一枚この手元にあるんですけど、これはライムっていう夫婦だったかな、まあ、うん、デュオの、うん、まあ、1985年のここにサイドウェイ、アンエクスペクテッドラバーズって書いてでしょ、うん、これが元ネタ、うん、でこれのリミックス版みたいなことです、うん、でたまたま同じレコード屋にどっちもあったんで、どっちも買ってきたっていうことなんですけど、説明もあれなんで聞いてみましょう。エリー&ライムで Unexpected Lovers。
いいね。
こんな感じですね。
なんかいいね、このフロア仕様ですね、これ。
いいですね。
結構ね、当時流行った曲らしくて、うん、まあ、うちの多分親世代とかには、
うん、
普通に夏メロとかに聞こえるぐらいの、うん、ぐらい流行ってるだと思うんですけど、うんうん、さっきの話じゃないけど、分かんないジャンル、まあ、買う方とはいつ最近なんか買ってないなと思って、
うん、
ちょっと自分に飽きてきた、自分の選ぶものに飽きてきたので、ちょっと適当に本当にバッて買って、適当にっていうか、はい、まあ、ハイエナジーって聞いて買ってみたっていう感じですね、はい、
うん、
で、まあ、ちょうどこの番組もあったし、で元ネタがライムって言うんですよって店主の人がこれ見せてくれて、
うんうん、
これ本当500円とかで売ってるんですけど、あの、いや夏やんと思って、
うん、
ちょうどいいかな、
夏っぽい、
うん、
大変な
音、今時期ちょうどいいかなみたいな、うんうん、もう本当にそれ以上でもそれ以下でもない、う
ん、このなんか軽薄な感じもなんか夏のなんかいい感じのない
そう、
うん、いい夏の夜を感じたの、
そう、
うん、
なんかまあ情報とか軽くメモしてきたけど、別にまあウィキペディア見たら大体書いてるようなことなんで、
うん、まあだから逆に言ったらさ、そうやってウィキペディアとかさ、
うん、
まあ、YouTube とかで、うん、あのちょっと気になるものとかを、
うん、
あの聞けるっていうのが、
うん、
すっすごいいい時代だなと思う。昔は、
ね、
その聞いてみたいけど、
うん、
ちょっと聞いてみたいのために、うん、何千円も出すのは辛いから、
うん、
あの聞けないっていうのがすごい多かったの。なんかあれ気になってるんだけど、数百円だったらね、まあ聞いてみようかってなるんだけど、
うん、
なんかそのレコードが 2,3 千円とかしたら、
うん、
なんかちょっと聞いてみたいだけなのに、もう失敗したら嫌やなとか、
はいはい、
まあ、昔はそういうのがすごい多かったんで、今はだからもうちょっと気になるだったらもうすぐ聞けるから、
うん、そう、今までだったら本当になんか視聴した結果やっぱいらないなっていうジャンルだったんですけど、うん、なんか今の夏がそうさせてるのか、
うん、
まあありかなっていう
なるほど、
わかんなそうでは今の自分なら分かりそうっていうラインにちょっと入ったら、
まあ、それもある
ね、ハイエナジーをちょっと 無視してきてごめんなさいっていう気持ちと、
うんうんうん、そうだよね。そういうのもなんかと自分も変わってるから、うん、昔はなんかいまいちと思ってたもんでもね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、音楽とかってさなんか、うん、やっぱりその時のなんかその文化的文脈みたいなもんとかいろいろあるから、
うんうん、
なんか勝手なイメージ持ってるじゃん、なんか
そうですね、そうそうそうそうなんですよ、
ね、うん、だから自分もこういうなんかハイエナジーとかなんかこうチャラめのディスコでかかってて、うん、なんか俺はこういうのじゃないよみたいな、もっとこの間言ったみたいな、はい、もっとディープハウスみたいな、
うん、
そういう方がかっけえみたいに思ってたから、そうそうそう、あれだけど、まあ、とこう時間が経つとそういうのがもうなんか文脈がそげ落ちて音楽だけで聞くと意外とおもろいみたいな、
ね、おもろいですね。最近そういうの買ってる別に。
ああそうですね。あでもそれこそ、
うん、
なんか今回紹介しようとするやつがそれに近いかもしれない。
あ、じゃあそのままいく。
いいね。
そのままいっちゃう。
うん、
そのままいっちゃう。
そのまま、
うん、
僕もそういうのをなんかだから夏がそうさせてるのか、
うん、
なんかそういうのをちょっと持ってきてて、で今回持ってきたのはこのクラシックで内田光子さんのベートーベン、あ、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番と、これ24番が入ったやつで、で指揮がジェフリー・テイトの指揮で、イギリス室内管弦楽団と内田光子のピアノによる CD で、クラシックも僕もそん、まあ、全然こう詳しくなくて、
うん、
でまあなんか誰々が指揮で誰々がピアノでみたいな、うん、そういう聴き方をしたことがなかったんですけど、はいはい、こう全く関係ないところからなんか音楽に出会うこともあるなっていうのを思って、でなんか僕はこの小学校高学年ぐらいの時に親にこの買ってもらった本があって、それがこの永井仁志さんの漫画は哲学するっていう本なんですけど、
これを小学校の時に親が買ってくれたの、
買ってくれて、
永井仁志の本、
永井仁志セットみたいにして
すご
い買ってくれて、僕はもうこれ激ハマりしてしまって、
すごいイン
テリだな。でこの時に
難しいでしょ、結構
結構、でもこの本はやっぱ漫画が題材だからか、うん、他の本に比べてもすごい読みやすくて、まあこの本についてまずさっと説明しちゃうと、藤子 F 不二雄とか手塚治虫とか、まあ、カイジとかもそうなんですけど、うん、萩尾元先生だったり諸星大二郎とかっていう作品をエンタメとして読めもするんだけど、すごい哲学的なメッセージがそれぞれ込められてるんだっていうのを分析していく本なんですけど、うんうん、なんかその中の梅津和夫先生の子供 VS 死終わることの意味っていう第5章のに入ってる梅津和夫先生の漂流教室についての文章の途中で、本書で言うと148ページぐらいのところで、この永井先生が急にこの話の本筋とからちょっと飛躍して、なんか芸術の鑑賞とは他者の狂気に触れる喜びなのではあるまいかっていう話が急に入ってくるんですよ、
うん、
まあ、その芸術って何なのかっていうことなんですけど、でなんかこの後に続いて、少なくとも私の場合はそうだ、ずいぶん前のことだが、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番をグルダの CD で聴いていた時、第一楽章の4分ちょっとのところで、全体の立派な構成と不釣り合いな異様に幼稚な男の子の泣き声が聞こえてきたことがある、聞き進むうちその箇所からドクドクと血が流れ出しているのがありありと分かって恐ろしかった。その時からそれまで美しいピンク色をしていると思っていたモーツァルトの全ての音が実は全て血で染まったピンクだと知ったのである。全ての女性ピアニストがこの箇所の解釈を誤っているように聞こえた。ただし内田光子は優しく包帯を巻く看護婦さんのようにそこを弾いており、それはそれでとても美しいって書いてあって、でその後話はそれたがって続くんですけど、それすぎみたいなのって、でなんかそれがすごくノイズのように頭の中にずっと残ってて、でなんか数ヶ月ぐらい前になんかふと本棚でこの本をと目が合った感じがして、でなんか再度読もうかなと思ってパラパラってめくってた時に、あ、そういえばこの文章すごい頭に残ってたなっていうのを思って、でこのモーツァルトのピアノ協奏曲第20番っていうのをこの時引っかかってたけど、なんかちゃんと聞いてなかったなって思って、聞いてみようって思って、
はい、
このなんか内田光子さんのモーツァルトの20番って何枚か出てるんですけど、多分時期的にこの本が書かれた段階で 多分うち永井仁志先生が聞いてたのはこれじゃないかなっていうので
。ああ、なるほどなるほど。
そうなんです。
内田推測です
、はい、これは、うん、1985年録音版です、うん、でこれの多分4分第1楽章の第1番の4分ぐらいから、うん、そのピア問題のピアノの音が入るんですけど、うん、確かに優しいんですよすごく。でなんかこういう風に音楽と出会うのって面白いなっていうのをすごく思ったんで、うん、ちょっと聞いてみたいなっていう。
なんかこう書きたかったのかもね。
そうなんですよね、
うん、なんか言いたかったんだろうね。
何か言いたいって言います。
聞いちゃう？
はい、内田光子さんによるモーツァルトピアノ協奏曲第20番の、第一楽章です。何でも壊しちゃう。
そうそう、何でも壊しちゃう。OK。
なんかその自分がさ昔読んでた本からまたねそのもう一回読んでそこの部分を引っ張り出したわけ。それがいいよね。なんかなんかさそうやってだからさっき言ってたみたいに。昔の自分だったらハイエナジースルーしてたけど、うん、今見たら、うん、結構さまた違って見えるとかもあるわけじゃん、うん、なんか、はい、
そうです ね、
だからそうそうそのこれもねこの本読んでなんかちょっと気になってた部分で、
うんそうです
ね、うん、でもスルーしてたけど、うん、もう一回ねなんかだから、うん、意外とそのさ自分の中にそういうなんか発見がさ、うん、あるかもみたいなね、うん、そういうのあるね確かに。
そうなんですよね。もしちょっとよかったらなんかもう一曲あって、
うんうん、
なんかそれは盤自体はもうほぼ手に入らなくて、
うん、
はい、手元にはないんですけど、Eテレを冒頭僕見ることが多くて、うん、NHK Eテレを、うん、教育テレビなんですけど、でその深夜に大体語学学習の講座の再放送みたいなのずっとやってて、
はいはいはい、
なんかイタリア語講座の日にまたぼーっとこう見てたら、
うん、
まあ、ある程度こう挨拶とかフレーズ今日のポイントみたいな話があった後、うん、なんか20秒ぐらいのイメージ映像みたいなのが入ってきて、うん、そこでイタリア の、 そのなんかファミリーみたいなのが、うん、お父さんがギターを持って、うん、これはイタリアの名曲なんだって言ってジーノ・パオーリっていうイタリアのなんか有名な歌手の、
うん、
幸せがいっぱいっていう曲を弾き語るんです、
うん、
子供たちにそういうなんかシーンが入ってて、うん、でその時の曲がすごい忘れられなくて、これまたイタリアの歌手のオルネラ・バノーニっていう歌手と一緒に演奏した85年のライブ版みたいなのがサブスクにあって、
うん、
でこれはなんかもうあまりに良くて、で、まあ、バンも買おうとしたんですけど本当に海外輸入で数万円するみたいな感じで、もうこれは無理だなっていう、だからちょっとエクストラじゃないですけど、これでしかもなんかちょっと夏っぽくていいなっていうのでちょっと聞きたいなって思って、オルネラ・バノーニとジーノ・パオーリの、うん、2人の共作で85年のライブ版から幸せがいっぱい。まあ本に関してもそうですし、なんかテレビで偶然出会うとか、
うん、
もうなんかこうい
い、ね、
ふとした記憶とかふとした耳に入ってくるやつから、
うん、
なんかこう音楽を探すのもすごいいいなって思って、
うん、
確かに確かに。僕もだからさっきのハイエナジーもそうだけどさ、うん、もう分かって買うの飽きたんだよね。
そうですよね、うん、そうですよね。
たまたま出会うとか、
そう
そうそう、適当に買うとか、目つぶって撮るみたいな話前ちょっとしたじゃないですか、うん、まあ、あれ今まあ あれブームっていうかもう本当に情報多すぎて、うん、分かんないものがやっぱ楽しい貴重、
う
ん、だから
だ、ね、
自分もマインド的には そういう感じ、
うんうんうんうん、まあね情報がやっぱり多すぎる
んだ、
ね、
多すぎて、うん、情報あるのなんでだよって感じがなってしょうがない
んですよ、うん、そうなんだよねだから自分で掘ったり探したりするのは奪われちゃうというねこんなにはいらないよっていう、
ね、こんなにはいらない、うん、そうだね
しかもなんか大体なんとなく好みのものが出てくるみたいにな
って
く
るとそうそうそうそうやっぱりなんか適度適量って大事だなっていう
適量大事
も
う
適量も大事だよねやっぱ何でも何でも
何でも本当そうだと
思ううーんなるほどね
内田君っぽいね
内田君っぽいテレビっ子のテレビっ子の内田君っぽいしかもテレビ番組のなんか、うんちょっとしたなんかスキットみたいな、
はいはいはい、
数十秒のところから出してきたのがいいね、うんなんかうん、それ出会い方としてすごい
すごくなんか幸せな出会い方みたいなのしたんで、うんうんうん、せっかくなのと思って
そうだよね時間長かったんで今週はこの辺で
本当
井出さんの回は後編に、
はい、後編で、はい、
どうですか回さない方がいい？
いや別にいいよ
いいですか、うん、7月第1週目は井出さんと内田君と国部でした挨拶もしてませんでした
ぬるっと始まってしま
ったぬるっと始まってたのでまあそんな感じで、はい、じゃあまたすぐお会いしましょうありがとうございました
ありがとうございました